もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、あ、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、娘との関係をちょっと今こじれておりまして、それを修復するにはどうしたらよいかと思いまして。
はい、あなたはおいくつですか？
はい、52歳です。
52歳。お嬢さんお一人？
長男が24歳で、
はい、
社会人で、
はい、
で娘は今大学生で19歳です。
はい、ご主人はおいくつ？
54です。
はい、そうするとご家族は4名？
はい、そうです。
で、社会人の息子さんはもう結婚されてるんですか？
いえ、独身で今自宅だとか。
じゃあ、ま、ご自宅に皆さんいらっしゃるの？
はい、そうですね、一応形としてはそうなんですが、
はい、
1年ほど前からちょっと娘との関係が うまくいかなくなりまして、
はい、でそれは何？お嬢さんとあなたが？
そうです、私との関係がっていう形になります。はい、
それはどういう？
で、大学入ってからアルバイトをしたりだとか、まあ、いろいろこう生活の幅が広がっていくといいますか、なっていきました。まあ、それは全然もうごく当たり前のことだと思うんですけれども、はい、こうなんとなくこうちょっと壁を作ってるような感じを感じるようになりまして、まあ、ただ、とにかくそのまあ、アルバイトもやり、まあ、習い事もやっているので、なかなか家にいることもなく、家に帰ってくるのももう遅い時間で、こうゆっくり話せないではいたんですけれども、
はい、
なんか話すこととなると、なんかこうちょっとこうおこごとというか、で私がちょっと割と厳しく言ったりすることもあるので、まあ、そういうのがずっとこう積み重なって、で私の方としてはこう何を考えているのかを知りたいっていうのもありまして、こうしつこく聞いたりとかしてたんですね。
はい、
で、そういうことが重なって、今からそうです半年ほど前なんですけれども、ちょっとこう大きな、まあ、喧嘩といいますか、些細なことがきっかけだったんですけれども、その時に、娘がそうやってこう自分が納得する答えが出るまで延々と続くんだよって言って、こう大声でこう泣きながら叫ぶといいますか、まあ、そういう出来事があったんですね。
はい、
で状況としてはもう本当に最悪の状況ではあるんですけども、やっとなんかこう娘の本音が聞けたといいますか、ある意味ちょっと嬉しいっていう気持ちもあったりなんかしてたんですけれども、結局娘はそれで限界だったみたいで、まあ、家を出たいと主人に相談したらしいんですね。
はい、
で、最終的に主人も、まあ、少し話した方がいいだろうと、まあ、主人の判断で今娘だけ、要するに一人暮らしをしているという状況になっておりまして、
はい、
それがまあかれこれ4ヶ月ほどになります。
はい、
で、まあ、主人は一旦話して少しそれぞれで考えてっていうつもりではいるんですけれども、娘の方は、一度そういう心の病気というか、カウンセリングみたいなところに、まあ、娘の方から行きたいと主人になんか言ったそうで、一度そこにカウンセリングを受けに行ったんですけれども、でその時に、まあ、母親お母さんもカウンセリングを受けられるといいかもしれないですっていう話を聞きまして、で私も定期的にカウンセリングは受けているんですけれども、まあ、それも変な言い方ですけれども、娘がそれで安心するならというつもりで、まあ、受けてはいるんですけれども、現状としては娘はまだこの4ヶ月間こう言葉を交わしたり、もちろん実際に会ったりっていうこともなく、まあ、何もない状態でここまで来ているというのが現状なんですけれども、まあ、今後どういうふうに、
お嬢さんとは4ヶ月間会ってない？
はい、会ってないです。はい、
あ、なるほど。
主人の方は定期的に会ってはいるんですけども、ですので、まあ、主人から全部聞く話という形になってます。
はい、
で、まあ、今後、娘とどういうふうに関係を修復していったらいいのかということをご相談させていただきたいと思いまして。
なるほど。
はい、
そもそもがですね、
はい、
お嬢さんは活発な方、それともおとなしい方？
おとなしくて動かないってことではないんですけれども、まあ、体を動かす習い事をしているので活発ではあるんですけれども、その自分の内面をあまり出さない子ではあります。こう何を考えているのかが分からない
。小さい頃からでいいんですが、お友達は多い？少ない？
少ないですね。
あ、
まあ、こういう関係になる前にちょっと娘がぼそっと言ったのは、その高校では友達作りに失敗したから大学ではちゃんと作りたいみたいな話はしたことはあります。
お嬢さんから言ってくる話に対してお母さんは聞いてあげてた？
聞いてました。はい、あ、そうなんだっていういう話で、まあそのまあ、友達のこととかを親に突っ込まれるのは、まあ、嫌だろうなと思って、それはそんなに頑張らなくてもいいと思うよ、そのままでいいと思うよっていうような話はしたんですけれども、
うん、ただその親子喧嘩の中で、要するにお母さん自身が納得するまで延々と続くんだよって叫んで、っていうところで切れたわけじゃないですか、お嬢さんが。
はい、
っていうことはお母さん結構いろいろしつこく聞いたりしてたんじゃないの？
まあ、その友達のことではなくて、その生活のまあ環境がその大学に入って変わって、でこう壁を作ってる感じ、なんかこう目を合わさないで話すとか、なんかそういうことがまあずっと続いてたので、何が嫌なのみたいな話で聞いてしまってたんですね。で娘は別に何でもないけどみたいな話だったんですけど、こう断るごとにそれを私はなんかこう問い詰めてたんですけれども。
なるほど。あなた自身はお子さんの時から、まあ、はい、結婚する前の独身時代とかなんですが、
はいはい、
どんな人でした？
まあ、兄二人の中で、育ってきたので、まあ、よく言われるのは男みたいだと。で割と白黒はっきりつけたいタイプ、
はい、
まあいいやっていうのができない。
なるほど。
タイプではあります。はい、
ということで、
はい、
じゃあお嬢さんとの関係を、要するにあなたの思いとしては何がしたいんですか？
まあ、娘と普通に向き合え、私と向き合えるようになる、なってくれるにはどういうふうに見守っていったらいいのかというところでしょうか。
わかりました。今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生、
はい、よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。
よろしくお願いいたします。
その大学の時に、
はい、
何が心配でそんなに次々にそんな言葉をかけていったのかしら。
ただなんかその話をしている時になんとなく目を合わさないかったりとか、心ここにあらずみたいな様子でいたので、なんでそんななってんのかなっていうことがもうすごく疑問だったので。
基本的にね、
はい、
子供は、
はい、
大きくなる時に、
はい、
父親とは要するに、まあ言ってみれば最初から一人の人間として関わりを、ある程度距離感を取れるんだけれど、
はい、
母親は母親次第でなかなか距離感が取れないお母さんっていうのが存在するの。
あ、そうかもしれません。
でそのお母さんは子供を飲み込んじゃうお母さんなの。だから子供のやることなすことを全部理解して自分の理解できる存在として置いておきたいってことは、お母さんが子供も十分飲み込めちゃう存在にいつも置いておきたいっていうようにするお母さんは、子供が小学校中学校ぐらいまではなんとなく従ってるけれど、自我意識が強くなってくるとその飲み込まれる不安に懸命に戦って大人になるんですよ。で、一番戦ってる時期に、
はい、
あなたは一番飲み込もうとしたもんだから、それはもう決定的な深刻な対立になったんだと思う。それはもう全部が全部 自分のそれこそ支配下に置いときたいと思えば、子供はもうそれはもう、ああこっから逃れられなくなっちゃうんだと思えば懸命に逃げようとするし、で逃げようとしたって今までの刻印があるから、そんな遠くになんか行かないですよ。ただお母さんとちょっと距離を取って自分をゆっくりと、だから成熟させていきたいの。もう今お母さんに何かアドバイスをもらっても自分の成熟とはもう関係ない年齢になってるから。
あ、なるほど。
自分の力で成熟していくしかない。だからまあ1年ぐらいは全然会えなくても別にそんな心配したことにならないし、まあ1年ぐらい経てば普通の気持ちで会ってくれるようになります。そんな2年も3年も会わないなんてことはありえないから、まあまあいずれお父さんと兄弟とそれから4人で一度食事でもしようよって言えば1年ぐらい経てば彼女も喜んでもちろん望んでくるだろうし、その時に今あなたが考えていた、自分がさっきから白黒つけようと思ってついつい聞きまくったっていうようなことは、本当にもう大人にあなたに対してちょっとあなたを辛い目に合わせてしまって申し訳なかったっていうお詫びの言葉を一つ言えば、それはもう親子だもの。そんなわだかまりもなく仲直りができていけると思うよ。ただこの4ヶ月経ったからもうじりじりしてもう待てない待てないっていうのはダメ。1年ぐらいかかるよ、どう見たって。それぐらいお子さんはあなたのその支配下から懸命に逃れようとしたってことです。飲み込まれないようにね。だから逆に言うと、もうあなたが自分に熱中できる何か持ってるの？
そうですね、あの仕事がありますので、うん、あの好きなことが仕事に今なって、
好きな仕事が仕事なの？
あ、そうですね。
あ、そうなの。じゃあ仕事がなくなっちゃったらどうするの？
本が好きなので、うん、あのそういう時間、自分の本読んだり映画見たりっていう時間が好きなので、
うん、じゃあそういう時間を大切にしなさい。そうすると映画なんかは似たようなテーマの映画なんかいくらもあるから売るところが大きいと思うよ。カウンセリングも
身につまされてしまうんです。
そうだよね。だからそれをいちいち自分の中に本案して、娘にじゃあどういうふうに語りかけると自分が感じてた気持ちが分かってもらえるかとか、少し自分の内側に関心を向けてごらん。
わかりました。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございました。
多分ね、あなた男っぽいって言われたってね、はい、周りから言われてるとおっしゃったけれど、
はい、
その白黒をつけるのがね、
はい、
でマイヤーができないみたいな。
そうですね、
その辺が男の子だったら扱いやすかったのよね、きっと。
そうです。
だからお兄ちゃんは大丈夫なんでしょ
う。そうなんです、全然、
うん、女心が分かんなかったですね。
そう、女のくせに女の心が。でなんか娘も息子に相談したりしてたみたいなんですけど、うん、息子はそんなの適当に受け流しときゃいいんだよみたいに言って、うん、まあこれはダメだと思ったらしく、娘は。
でご主人がいち早く、じゃあちゃんともう別に住まわせようって思ったっていうのは、
はい、
ひょっとするとご主人もあなたが重い時あるかも。
そうかもしれないですね。
だから今高橋先生がおっしゃった言葉って結構深いものがあって、あなたが自分で夢中になれる家族以外の何かを持った方がいいってことなんですよね。
そうですね。
ということで、
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい。